ラジオカフェ正会員だより、この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたします。第61回ラジオカフェ正会員だより、ナビゲーターは私藤本香織です。よろしくお願いします。お聞きいただいているこの FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェは、市民の皆さんの思いから始まって NPO が運営しているラジオ局です。このラジオ局を NPO 会員として支えていただいている方、今では120人を超えました。この時間はその会員の皆さんをご紹介し、ご活動や思いを語っていただきます。10月に入って、なんだか一気に寒くなって、もう秋というより冬、そんな感じですが、さあ10月の正会員は東京からお電話でつながっています。古川隆子さんです。よろしくお願いします。
こんにちは。
ありがとうございます。本日は東京からということで、東京の秋はいかがでしょうか。
はい、急にここ数日で寒くなってきましたね。
一緒ですよね。本当、衣替えも済まないまま、私は。
そうそう何を着ていいのか分かんなくなってしまいますね。
そうですよね。重ね着もなかなかなところですが、古川さんは現在明治学院大学文学部教授でいらっしゃって、メディア研究がご専門ということでいらっしゃいますが、
はい、
その具体的なご活動、その他のご活動も含めて古川さんの方からお話しいただいてもよろしいでしょうか。
じゃあとりあえず大学の方で何をやってるかということをお話しすると、
はい、
文学部なんですけれども、一応文学部の中の芸術学科っていうのがありまして、明治学院大学には、
はい、
いわゆるこう実演者を育てるというのではなくて、はい、やはりその歴史だとか理論だとか芸術、はい、文系の芸術学科ですね。それでその中で私は芸術メディアとコースっていうのがあって、
はい、
その芸術メディアの、コースで教えているという形ですね。
そうすると、でもおっしゃったように、これまでの成り立ちというか学問としてそれを教えていらっしゃるわけですから、歴史の部分からも学生さんにお話しされるんですか。
そうですね。もちろんそういう背景ももちろんそうなんですけど、
はい、
私たちがその芸術メディアの中で話しているそのメディアっていうのは、いわゆるそのインターネットとかラジオとかテレビとか、そういうこう一般的に言われるメディアではだけではなくてね、意味とか情報とかそういうものを媒介するものはみんなメディアだっていう、媒体という意味で、ね、そういうふうに捉えているので、人間は何かこう表現をするときは何かを使って表現していますよね。
はい
はい、で何もラジオだったり、写真だったり、そういうこともあるし、楽器だったり、
はい、
演劇だったら身体だったり、そういう形で、みんなこう、表現をするときに何らかの媒体を使っているので、そういうふうなものとこう人間の表現というふうなものの関係性を扱っているので、本当にだから、非常にそのクラシックなものとかジャーナリスティックなものから、
はい、
サブカルチャーとかね、漫画とかアニメとかそういうふうなものまで、こう非常に領域は広いし、例えばファッションみたいなものとか、そういうふうなものも、ある意味ではそのみんな洋服を着るときに何がしかそこで自分のこう今日の気分が媒介されてたりとかね、表現してますよね。そういうふうな感じの、領域の学問です。
そのお話を今伺って私思い出したことが一つありまして、音楽雑誌を作られた方の講義を聞きに行った時に、その方が、メディアの語源はメディウムであるとおっしゃってて、あなたと私の間にあるその間、それこそがメディアなんだよっていうことをおっしゃってたことに痛く、腹落ちしたことが、ありました。
1年生の講義の最初は私もそれから話をしてますね。
あ、そうなんですね。
でメディウムっていうのは霊媒とかね、
はい、
そういうこともメディウムっていうんですけど、だから一番最初のメディアっていうのは、多分人間が神様からね、どういうふうにこう言葉をもらうかというか、自然からどういうふうにメッセージをもらうかっていう、そういうところからきっと来たんでしょうね。
そういうところ、語源に近しいメディア を、我々コミュニティ FM 含め住民や市民っていう立場から、うん、であるからこそ作れるなというふうにも思うんです。
そうですよね。私もあの、はい、三条カフェにまあ、ちょっとここ最近はなかなかそちらに伺えなくなって、ね、あのコロナのこともあっていけないですけど、あの一時いろいろその実際にこう番組をやってらっしゃる皆さんにお話を伺ってた時期があって、
はい、
でその時本当につくづく思ったのが、うん、ああ究極のメディアって人間だなって思ったんですよね。
ああ、究極のメディアが人間、
うん、そうそう。だから皆さんがね、その京都三条ラジオカフェで、まあ、私はほらマスメディアなんかでも仕事をしてたことがあるんですけど、
はい、
本当に普通の生活の中から自分でこう感じたこととか思ったこととか、うん、あのそういうことをこう すごく自然に発信してらっしゃるじゃないですか。でそれが一人一人がこう人間性もその言葉の中から現れてくるし、あのすごい伝わってくるものがあって、だから本当にね、あの京都三条ラジオカフェにこう伺ってた時は ここに本当に原点があるなっていうのをすごく感じてましたね。
その原点の源流作りというのをあのことを古川さんご自身もあのされていらっしゃいますよね。おそらくそのあたりのこうあの学校を飛び出したご活動についても教えていただいてよろしいですか。
ああ学校を飛び出したか、まあ、もともとは学校の方が後からついてきたんですけど、もともとはテレビ番組を作ってたんですけどね、
はい、
でそのテレビ番組、まあ、テレビ局で仕事をしながらもうちょっと広くメディアのことを勉強しようかなと思って、ちょっと二足のわらじを履いて大学院なんかに行ったりしていて、でその時に、まあ、いわゆるマスメディアとは違 こう普通の一般の市民の方たちが情報発信をしていらっしゃるっていうふうないろんな活動に触れる中で、その一環として京都三条ラジオカフェとも出会うことになるんですけれども、まあ、それで本当にそういう、こうネット生活者の発信みたいなところっていうのをいろんなとこ各地でね、いろんなお話を伺いながら、まあ、当然そのいろいろシステムがこう変わってきて、今インターネットが出てきたりとかね、いろんな形になって、昔は本当に企業がメディアの企業からでしないと発信ができなかったけれど、本当に普通の人たちがこういろんな形で発信するようになってきてますよね。その辺の、ところのこうコミュニケーションがどういうふうに広がっていくのかとか、地域との関係とか、その辺のところっていうのは非常にこう関心領域としてリサーチなんかを続けさせてもらってます。
長らくこうメディアも作る側でいらっしゃって、で見守ってこられた古川さんに伺いたいのですが、私最近そのメディアっていうかもうネットが台頭してきて、いろんな発信媒体が出てきたり、テレビもテレビだけじゃなくなってきてっていうことが起こってきた中で、もうテレビもラジオもネットもそのメディアの種類による優劣ってどんどんなくなっていってて、もう他と比べて改めてラジオの良さって何ですかって聞かれた時に、まあ、肉声の良さとかはもちろんあるものの、他と比べた時の改めて語れるような良さって自分の中にまだ答えとして持っていないんですけれど、古川さんはどうお考えですか。
今おっしゃったようなこう媒体をまたいでいくっていうことでいうと、これは多分キャリアっていう意味ではどんどんそういうふうになっていきますよね。例えばだけど、逆に東京都三条ラジオカフェの、まあ、私は東京にいるから普通だったらラジオだけだったら聞けないけども、ネットに載せていただけると聞けるじゃないですか、
はい、
そういうふうに考えると、まあ、もう媒体をこうコンテンツが媒体をまたいでいくっていうふうな形になっていくのは、これから時代的には仕方がないんだろうなっていうふうに思うんですよね。ただやっぱり例えば京都三条ラジオカフェのようなメディアですごく私思うのは、やっぱりその地域っていうかね、
はい、
そこにこう住んでいる場所と発信をしている皆さんと、その電波っていうのがこう一つ一体になっているじゃないですか、
はい、
でそれとあと、まあ、物理的にもその場所があるし、なんかやっぱりそのただ単にこう、多くの人たちにラジオを発信しているっていうだけではなくて、その 発信とともになんか一つのコミュニティというか地域としてのコミュニティ感というのがやっぱり培われていると思うんですよね。だからそのラジオでもいろいろあるじゃないですか。大きなラジオもあるし小さなラジオもあるし、でテレビでも大きないわゆるマスメディアとしてのテレビもあるし、その住民ディレクターみたいな人たちが作ってらっしゃる小さなテレビもあったりとか、だからなんかあんまりその媒体ごとに語るっていうことは確かになかなか難しくなってくると思うけれども、逆にその媒体をまたいででも伝えたいこととか表現したいこととか、そういうふうなものをそこに集まってる皆さんが何を持ってらっしゃるかっていうことによって、そのメディアの形というかね、変わってくるんじゃないかなっていう、そういう時代に入っていくんじゃないかなっていう気はしているんですけどね。
元に戻るようですけど、そのどんなメディアを自分個人の中に持っているか、どんなことを伝えたい
のかなとか、誰とつながりたいのかなとか、そうそう、だからなんか本当そうするとやっぱりまたもやっぱり究極的にはそこに誰がいるか、っていうことにまた戻ってくるなっていう気もしますよね。
そうですよね、なんかこう言葉で喋ってると、ずっとこうそうだよねっていうような形なんですけど、なんかどんどんこうそれを喋っていくことってやっぱりそれも大事だなというか、言葉を喋るだけだったら、思いを込めなくたって喋れたりすることってたくさんあるけれど、その一つ一つの発信したい思いとか、誰に向けて発信したいのかっていうところ、自分の中で噛み砕く作業、そのことをラジオはお手伝いできるというか、できるなって思いました。
あとね、結構ね、今ちゃんと言葉に対して話をしなくなってるような気がするんですよ。だからネットでつながってるって言っても、みんなこう文字だったり写真だったりするじゃないですか、でやっぱり人間がちゃんと人間の言葉を喋って人に伝えるとか、同じ場で共有して言葉を共有するとかっていうのはなかなか少なくなってるんじゃないかなって気もするのね。
本当にそう思います。
だからそういう意味ではやっぱり改めてその言葉のメディアっていうのは大事なんじゃないですかね。
いいお話いただいたところで残り1分になりまして、最後に今のお言葉含めて今後の展望や、もしくはエールなど伺えたらと思います。
いやいや、もう京都産業ラジオカフェ20年ですか、
はい、
ね、もう本当に素晴らしいなと思うんですけど、これからもね、なんとかいろんな形で、新しい試みも含めて皆さんご活躍していただければなと思ってます。東京からいつもエールを送っておりますので待ってください。
ありがとうございます。もうあっという間のお時間だったんですけど
今日また伺いたいです。
本当ですね、ぜひ今度は直接お会いできてお話伺えたらなと思います。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
それではそろそろ番組の終わりの時間です。今月の正会員は明治学院大学文学部教授古川隆子さんにお電話でおつなぎしてご出演をいただきました。ありがとうございました。
はい、どうも。
この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたしました。